前回の復習です。ヨハネ15章の、7節、こう書いてあります。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。えめえめまだあんまり嬉しくないハレルヤね、こう書いてありますよ。何でもあなた方の欲しいものを求めようです。あのね、宗教やってるとこうなるんですよ。神の御心にかなってなければ与えられないとかね、何かね、主と私たちが遠く離れていて、私の願っているものと主の願っているものがしばしば食い違っているから、なかなか与えられないって感じるんです。感じてません？私初めにこのコリン・アーカートのね、 Anything You Ask 読んだ時に嘘だろうと思ったんですよ。 Anything You Ask、 何でも欲しいものを求めよって書いてある。欲しいものですよ。そうすればあなた方のためにです。だからここね、一人称にするの。何でもね、あなた方、こう、私です、私の欲しいものを求めます、そうすれば私のためにそれが叶えられる。わかります？キリスト教の宗教はこういうの、神の栄光のためとかね。わかります？何かのね、ため、伝道のため、なんとかのため、なんて書いてあります？あなた方のためにそれが叶えられる。私のために叶えてくださると書いてあるんですよ。えめ？神は宗教やってないです。宗教やってないです。私のために叶えてくださると約束してくださっている。皆さんね、何か欲しいものを求めるときにね、こう考えません？これは果たして主の御心にかなってるだろうか？クリスチャンはこういうこと求めていいんだろうか？こんなこと求めたら神から怒られないだろうか？みっともない人からいろいろ言われないだろうか？いろいろ考えません？ごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃ。考えません？考えません？何でもあなた方の欲しいものを求めよ。やべ？あら？あんまり嬉しくない？嬉しいでしょ？やべ？無理やりやってる感じ。何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。えめ？あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになる。神が栄光を受けるのは何によって受けるって書いてあるんですか？私たちが実を結ぶことです。と、実を結ぶこの実って何？御霊の実、愛、平安、喜び、柔和、慈愛、自制、寛容、ね、親切。これらのものはって書いてありますよね。もちろんそれもそうです。が、私たちが祈り求めて叶えられたもの、与えられたものも実です。でね、小さなことでいいんですよ。あのね、コリン・アーカートの本にね、こういう例が出てるんです。あの、彼は結構飛行機であちこち、世界中行くんですね。まあ、ヨーロッパとアフリカが中心なんですけども、あの、飛行機に乗ってますとね、いろんな飲み物いっぱい持ってくるんですよ。そうでしょ？そしてね、もういい加減ね、飽きた。 でね、いつもね、なんだっけな、オレンジジュースかなんかを持ってくると。そしてね、もういい加減飽きた。もうね、うんざりしたと思ってたんだって。それで、ふっと心の中でね、Father, I want, pineapple drink, a cup of pineapple drink, 祈ったんだって。そしたらね、向こうにいたスチュワーデスとね、まあ今、フライトアテンダントっていうんですね、目があった。だからその人はね、パイナップルジュース持ってきたって。天の父は、こんなつまらんことにも応えてくださる父であると。ね、あのね、なんかね、霊的になるっていうとね、霊的な人っていうのはね、祈り求めることはね、ものすごくね、大きくってね、日本のリバイバルのことを祈るとかね、大きな祈りをしてる天皇がね、クリスチャンになることを祈るとかね、のんのんのんの。そんな大きな大げさなこと言わなくていいの。オレンジジュース嫌だったら、アップルジュース、あるいはパイナップルジュース、主に求めればいいんですよ。ええ、そういう小さなことも顧みてくださる父なんです、私たちの父は。だから私たちの全ての一個一個の細かいことまで全部目を留めてくださる。前回予吉の特徴は何でしたっけ、今日のここにも書いておいたんですが、新命記11章8節から15節を見ますとね、こう書いてあります。あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って、彼らとその子供に与えると言われた地、父と蜜の流れる国で長生きすることができる。まず約束なんですか？長生きできるって言ってるんです。そして、その所有する地は山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そして、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えず、たまたまじゃなく絶えずその上に目を留めておられる地である。我々が飲むジュース一杯も目を留めてくださっている。私たちの髪の毛一本ね、全部数えられている。ね、全部主が私たちにね、関心を持ってくださるということです。愛の反対っていうのは憎しみじゃないですよ。憎しみっていうのは愛の裏返しですからね。無関心です。無関心です。人に対して一切無関心。これが愛の欠如です。主は無関心ではない。すべてに目を留めてくださっている。そして、あなたの神、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして使えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りる。エメン。これが預吉の生活です。ハンレルヤ。昨日ですね、今私ね、この5週間休みないんですよ。土曜日も仕事入っちゃった。ね、予備校で教えてるんですけども、全部仕事が入ってですね、ベターっと全部もう休みがないんですね。で、かなり、もう今日もね、疲れたな。家でゴロゴロしていたいな、思って出てきてる。だけど、不思議とそのね、油塗りが塗り込まれると、命が、この死ぬべき体にも命を与えて、そして内側がですね、喜んでくる。で、昨日、まあ、そうやって忙しい忙しいと言いながら、ちゃんと映画のレートショーは見に行くんですね。私、映画大好きです。で、家内とですね、次女と一緒に、キングダム・オブ・ヘブンっていう映画見に行ったんですよ。で、あれ、要するにね、どういう映画かというと、十字軍の時代の映画なんです。12世紀ね、1100年代です。で、要するにエルサレムを、 イスラムからね、奪還する。で、一人の主人公がいた。で、その主人公は鍛冶屋なんですね。で、鍛冶屋でもって召されてですね、十字軍として戦う。で、かなり勇者としてですね、成果を上げるんです。ところが、結局ですね、イスラムの方のサラディンって言ったかな、その軍隊の方がはるかにパワーがありましてですね、そしてもうかなりもう追い込められてくる。そしてもう城壁がですね、破られましてですね、あともう一歩攻められると、もうアウトだというところまで追い込まれるんですよ。しかし彼は最後まで抵抗しましてですね、そのイスラムの親玉と交渉するんですね。交渉する。で、その時に彼はこういう約束をするんですよ。私たちがこのまま戦えばお互いともね、お互いに殺し合うだけであると。そしてもし、私がですね引くならば、その城壁の中に住んでいる民をね、解放してくれるかと。要するに彼は民衆の命を守るためにエルサレムを放棄するんですね。まあ敗北です、言ってみればイスラムにね。だけど彼はその城壁の中にいた民衆の命を全部救い出すわけで、英雄になるんですよ、ある意味で。そしてフランスの自分の故郷に帰ってくる。で、イギリスのですね、獅子王リチャードっていうのがいるんですね。それが来てですね、彼に対してあなたは英雄であると、こういうふうに言うわけ。ところが彼は面白い、私はそうじゃない、単なる鍛冶屋であると。それで終わるんですよ。非常にですね、メッセージがある。まず第一に、一番大事なものを何にするかということです。プライオリティを。もしあの時に彼がプライドメンツを守ってですね、エルサレムを最後まで死守するというようなことをやってったら、民衆は全部殺されたんですね。虐殺されます。だけど彼はその命というものを第一にして、自分のメンツっていうのを全部下ろす。それからある国の王女がいたんですが、あなたもその王女というね、そこから降りるならば命を救うことができると。そしてその彼女も助かるんですね。で、最後に英雄扱いされる。故郷行ってね、それでホクホクとなるんではない。そんなものに乗っちゃったらとんでもないことになる。彼は、私は鍛冶屋である。普通の生活に戻る。その普通の生活が一番いいんだというメッセージがある。で、これはある意味でね、ブッシュに対するね、メッセージですよ。あなたはね、正義とね、自由のもとにね、14万人殺したでしょうと。一般民主をですよ。何を一番大事にしてますか。ね、そういうメッセージ。で、結局その命を守るためには、メンツを下ろしてもそのエルサレムをね、明け渡す。まあそういう形で終わっている。で、その中にセリフがあるんですね。彼がこう言うんですよ。この聖地を奪還しても決してそこに神のガッツキングダムは立て上がらないと。神のキングダムはどこにあるか。ここにある。で、この中にあって、このキングダムは決して打ち負かされることのないキングダムである、言ってんですよ。あら、このね、脚本書いた人は信仰あるのかな、ね。そして、キングダム without conscience is nothing、 良心のない王国なんてのは無意味であると、こういうセリフも言っている。とってもね、霊的な映画でした。ぜひね、ご覧になるといいと思います。ちょっと筋がわからない部分があるんですけどね。我々のキングダムは今どこにあります？ここです。一人一人の中にも植えられている。それは命とキリストの統治の国ですよね。で、ガッツキングダムを拡大するっていうのは、私たちのうちの命を育てるということでしょ。で、今ね、一部でもって、なんか最近、昨日まで、ベニー品かなんかが政界やってたそうですね。で、あの人たちが今やろうとしてるのは、一部の預言者たちがいてね、その預言者たちが現代的宗教改革をやるんだと。で、その人たちのもとにね、カバリングされて入ってくる教会は従順な教会、それからね、服さない教会は反逆の教会である。こういうのって怖いと思いません？わかります？目に見えるキングダムを建てようとするんですよ。自分のキングダムです。神のキングダムは今どこにあるんですか？私たち一人一人のうちです。誠の預言者はどなたですか？ジーザスです。で、ある方がね、そのベニーヒンに対するね、批判をね、私のホームページの掲示板に書いたんですね。そしたら、それ読んだね、あるキリスト教団体のね、会長さんがね、その人にこう、その反撃のメールを送ってきたんですよ。怖い。ベニヒに盾ついたら反逆者。 怖い。でその人はそのね団体をなんか抜けたそうです、昨日の団体で。どこの団体か知りませんけど、会長ご自身がメールを送ってきた。なんでそうなっちゃうんかね、なんかそういうね怖い空気が今流れてる、流れてる。神の国は今どこにあるんですか？私たちの心の内です。でこれは私たちが得たキリストね、キリストそのものです。で今日見てみたいのは預言者の産物ということで、一つ一つ見ていきたいんですが、まずこの地ですけども、前回どこでしたっけ、新明記でしたっけ、前回のアウトライン、あります。どこでしたっけね、前回の、新明記でしたね、32章の13節、32章の13節ですね。これ前回見てみました。でこの地は、高い地でありというようなね、ところを言いました。そしてこの地の特色をですね、新約聖書との関連で一つ一つ、見ていきますと、全部これはキリストを言っているんだということになります。でこの預言者の産物ちょっと見てみたいんですけども、ここにリストしておきました。まず水と泉、水と泉が豊かな、地である。それから、谷間にですね、流れがある、まあイスラエル行ってみればわかりますが、非常に深いね、谷間に流れがある地ですね。それから小麦、大麦、それからブドウ酒、イチジク、それからザクロ、オリーブ油、蜜、乳、石と鉄、青銅ってなものがですね、この預言者から産出してきます。でこの預言者の産物の全部、これはですね、実はキリストを言っているということになります。でまず一つ一つ見ていきますね。水と泉、水と泉、これはですね、ヨハネの4章を見てください。ヨハネの4章の13節ですね、イエス・キリストは私たちにとって、水である。で、サマリアの女に対して、この水を飲む者は誰でも乾くが、私が与える水を飲む者は決して乾くことがない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出る。はい、これよく読んでくださいね。私が与える水はその人のうちで泉となりと書いてあるんです。つまり私たちのうちに水源が据えられているということです。で今ね、特に聖会行ってですね、注ぎ注ぎって求める人たちっておかしいっていうの分かります？聖霊様の注ぎを受ける、聖霊様の注ぎを受けるね、だからいわゆる油注がれた器の聖会に行って、その度ごとね倒れたり何かして受ける、これおかしいと思わない？私たちのうちに泉となると書いてある。そしてヨハネ7章を見ますと、こう書いてありますよね。私、7章38節、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これは後になってから受ける御霊のことを言われた。誰が受けるんですか？イエスを信じる者です。でこの御霊はね、外からいつも注ぎ込まれているものですか？違う。なんて書いてあります？その人の心の底から流れ出ると書いてありますよね。 つまり我々のうちにイエス・キリストは水あるいは泉あるいはこのね生ける水の川の水源を置いてくださったんです。わかります？注ぎ注ぎを受けて何度も何度もあっち行って倒れこっち行って倒れやることが大事なの？違う。私たちのうちにもうすでに何があるわけ？水源がある。だからこの水は内から流れ出るって書いてありますよね。私たちの内から流れ出るって書いてあるんです。注ぎって言ったら上から受けるものでしょ。違う。私たちの中から流れ出る。なぜ？私たちの中に何があります？水源があるからです。泉があるからです。ですからこの予期地の、リストのうちの水と泉は私たちのね渇きを満たす水源としてのキリストですよ。キリストがいるということはそこに私たちは水源を持っているということになります。そして予期地はこの予期地はですねイスラエル行くとよくわかるんですがものすごくね起伏が激しい。で、特に視界の方はですね、こういう、あそこってね、地割れなんですよ、要するにね。ヨルダン川、ガリラヤ湖からヨルダン川があって、そして視界に至るところっていうのは、これ割れ目なんですね、地面の。で、その割れ目に沿って水が流れている。で、それが、水面下約、300メートルです。海の海抜から300メートル下、ものすごい深いこの割れ目の中にあるんですよ。でこういう起伏、ね、そしてそこに流れている、川、これは私たちの経験で言うと、深い部分に流れている命の水です。で、いろんなですね、例えば、ベニヒンの本とかあるんですけれども、例えば聖霊様おはようございますとか、読んだことある方いらっしゃいます？いろんなですね、そう彼の本あるんですけれども、その聖霊の現象についてはいろいろ書いてあるんですね。ああでもない、こうでもない。威厳だ、癒しだ、なんとか。そういうね、現れ的なことは書いてあるんですけども、命っていうのは出てきませんよ。命の経験っていうのはほとんど彼の本に出てないです。聖霊様経験であって、現象に過ぎない。命として経験するっていうことがほとんど出てきてません。で、この深い部分で流れている水の経験っていうのは私たちの内なる命のキリスト、命としてのキリストの経験です。それはね、見えないんですよ。人からですね、あんまり見えない。だけどその深いところに、命の水が流れている。これが私たちの命の経験です。聖霊が与えられたのは何のためですか？転がったり叫んだり、あるいは金馬金粉求めるんではなくて、あるいはまあ癒しを求めたり、そういう現象、現れを求めるんではなくて、命の経験のためである。だからこのね、この地の地形、あれを見ますと、私たちのこう起伏があるんですね。霊的経験である時非常にこう高い、ある時落ちる、こういう起伏がある。その起伏の中に流れている水を経験する。これが聖霊の経験でしょ。だから聖霊に預かるということはキリストの命を味わうということです。現象ではなくって命の経験に預かる。で、ヨルダン川ってですね、あの川の特徴をご存知ですよね。ガリラヤ湖からこう流れてきて、で、ヨルダン川ですね。あ、ヨルダン川。で、ここに、最後に視界に入るわけです。視界に入っていく。で、このガリラヤ湖一帯はですね、ものすごくこう緑が豊かでですね、我々見ても非常にこうホッとする。ところがこの辺に来ますともう乾きを覚えるんですよ。見ただけで。ね、非常にですね、こう岩石、そういうね、乾いた土地でしてね、非常に日本人にとって耐えきれない。で、この視界って行きますとね、臭いですよ。 あのね、硫黄臭いんです。で、初めね、僕ね、こう考えるの、臭いな、これは下水の匂いかなってだけどね、それはこの東京の考え方であって、これ硫黄塩分、そういうミネラルがですね、煮詰まっちゃってるんですよ。なんでかっていうと、これ流れ出るところがない。この視界自体がもう海抜下300メートルですから、出てくところがない。そうすると流れてきた水はですね、全部蒸発していってしまう。だから煮詰まっちゃうんですね。で、その煮詰まって塩がですね、こう外に出てる。で、塊がですね、いっぱい出てるんです。志賀さんもね、一緒にね、あそこ歩きましたよね。非常にあれ歩ってよかったと思うんですけど、置いてけぼりになっちゃってね。で、1時間歩ったんですよ。で、その視界のね、この辺のところずっとほとりホテルまで歩ったんですけども、もう煮詰まっちゃってるんです。これ煮詰まってるクリスチャンの経験です。命がただ流れ込むだけで流れ出ないでしょ。そうすると命はどうなります？煮詰まるんです。で、煮詰まるとこの中に魚も住めない。つまり命が育たないんです。わかります？あのね、クリスチャンね、注ぎ注ぎってこうどんどん自分だけ受ける受けるってやってね、それをですね、ずっと蓄えて外に流さないと煮詰まりますよ。で、煮詰まったクリスチャンっていうのは塩の柱になっちゃってね、で、魚、命が住めなくなってしまう。これ視界です。視界、もう目で見ると、あ、なるほど、これは煮詰まったクリスチャンの状態だ。あるいはいろんな問題とかね、いろんな日常生活のものを抱え込んじゃって、で、煮詰まるんですね。煮詰まる。そうすると流れがなくなってしまうと、どよむんです。あ、よどむか。で、水がですね、こう、ドロッとしてるのね。ドロッとしてる。もう完全に流れがですね、止まってしまうんです。ですから、煮詰まらないためのコツは何ですか？流してることです。流し出してること。ね、第2コリントの6の8から10を見てほしいんですけども、第2コリントの6の8から10を見ますと、ここでですね、私たちは、褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分をですね、神のしもべとして推薦している。私たちは人を騙すように見えても真実、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何を持たないようでも全てのものを持っている。コリントの人たち、私たちはあなた方に包みすことなく話しました。私たちの心は広く開かれている。あのね、ここ見てください。ここに書いてあるのは、人から褒められたりそしられたり悪評を受ける、いろいろなことをですね、人から受ける、そして知らないようでも知られる、死にそうでも生きている。煮詰まりそうで煮詰まっていないでしょ。わかります？ここでクリスチャンはいろいろといろんな部分でね、追い込まれる。ね、人から悪評を受けたりとか、いろんな、排除されたりとかね、いろんな経験を受ける。しかし、私たちは知られないようでも知られている。なんで？神が私の名前を個別に呼んでくださるんです。で、さっきのね、方が言ってたんですけど、あるその先生がね、そのベニヒンからね、個別に名前呼ばれたらもう舞い上がっちゃったっていうね。私はベニヒンから名前を呼んでもらった。そして、なんかテレビのね、なんか伝道が始まりますよなんて予言を受けたらもう舞い上がっちゃったって、こういうわけよ。ベニヒンから名前呼ばれて舞い上がっちゃった。我々は誰に名前を呼んでいただける存在？神です。我々は人から知られないようでも誰に知られているんですか？神に知られている。神は皆さんの名前を固有名して呼んでくださる。これ経験は、人から見られなくていいってことです。見えなくていいってことです。深いところに流れていればそれでいいんです。そして死にそうでも生きてる。死にそうでも生きてる。皆さん死にそう？もう私は死にそうですよ。これからあと3週間休みがないですからね。これをどうやって乗り切るのか。これ終わると夏休みだ。人参ぶら下げて。死にそうでも生きている。どこが？ 体は罪のゆえに死んでいても、霊は義のゆえに生きている。霊のうちにキリストがいるから、霊が生きている。罰せられているようであっても殺されない。悲しんでいるようでも喜んでいる。貧しいようでも多くの人を富ませる。何も持たないようでも全てのものを持っている。えめ?皆さん、我々ね、自分のね、財産カウントしてください。ね、家計のですね、貸借対照表を見ると、資産がいくら、借金いくら、全部わかるのね。私全部それ把握してますよ、自分の資産。ね、だから財産状況全部私は、自分のものは自分で知ってます。私たちはそれほど持っていない。けれど、なんて書いてあります?すべてのものを持っている。なぜ?キリストを持っているからです。えめ?その目に見えるものでカウントしちゃダメですよ。ね、そうじゃない。我々のうちにいるキリストはすべて。そして大事なことは、私たちの心は広く開かれているって書いてあるんです。煮詰まらないコツです。わかります?流し出すの、開いているんです。流し出すんです。入ってきたものを自分の中に閉じ込めないで流し出していく。煮詰まらないコツです。煮詰まっちゃったら何か守ろうとしてですね、こう握ってる。ね、そしてそれをなんとか牛の甘いってこうやってるから煮詰まっちゃうんです。これふっとこう、ふっとこうね、手放しちゃえば楽になります。流れが起きてくる。内側に流れが起きてくるんです。そうすると内側が解放されてくるんですよ。目の前の問題残っていても命の流れを経験できます。それから、小麦、大麦。これはご存知ですよね。イエス・キリストはご自分を何だって言いましたっけ?ただ、はじめに、一粒が、ね、ただ一粒であったらば、実を結ばないが、死ねば実を結ぶようになる。つまり、ここの産物の小麦というのは、我々のために裂かれたキリストです。キリストはご自分の中に命を留めておくことを良しとしなかったんです。ですね。もしキリストがあの時に自分を守って、絶対自分は、十字架につかないって言っていたら、私たちのうちに生きるキリストっていうのはなかったし、命を我々に与えることはできなかった。イエス・キリストの中に閉じ込められていた命を解放したんですよ。もし解放しなかったら、ね、煮詰まっちゃうでしょ。彼はそれを流した。それによって我々のために小麦の一粒として命を私たちのうちに分けてくださった。そして大麦っていうのはこれ何ですか?レビ記23章をご覧ください。レビ記23章っていうのは、これは小さな福音書というふうに言われていまして、ここにですね、こう書いてあります。私はあなた方に与えようとしているうちにあなた方が入り、収穫を借り入れるときは収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。ここに初穂の束と書いてあります。これは何を言ってます?初穂の束は、これは大麦です。イエス・キリストが十字架で裂かれたのはいつでしたっけ?杉越の祭りはいつでしたっけ?春ですね。春ですよね。二三の月の十五日ですよね。で、春です、要するに。で、その、杉越の祭りから三日目が初穂の祭りなんです。で、初穂の祭りっていうのは、これはね、春になる大麦です。で、この大麦は何のために、何を意味しています?杉越から三日目に神に捧げる初穂、何を意味してます?復活のキリストです。で、キリストはご自分が初穂、復活の初穂となったと書いてある。ですから、大麦は復活のキリストです。覚えておいてください。杉越から3日目に初穂の祭りがあります。で、それを、祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさねばならない。私たちが受け入れられるために初穂の束を主に向かって揺り動かすわけです。 我々もイエス・キリストがご自分を初歩として捧げたことによって神にどうされたんですか？拒否されました。我々は神に受け入れられた。それは何によるわけ？私たちが立派だから、私たちが善行したから、私たちが清く正しく美しいからですか？違う。初歩のゆえです。大麦の初歩のゆえに私たちは受け入れられる。で、束を揺り動かすの日に主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊を捧げる。全焼の生贄、これは後でまた言いますが、雷で、その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦十分の二エパであり、主への火による捧げ物、なだめの香りである。イエス・キリストは主に対して何として捧げられました？なだめの香りです。主の怒り、神の怒りは誰に下されました？イエスの上に下された。ならば私たちの上に下されます？下されない。もし二度同じことで私たちを裁いたら神は不義になります。ですから我々はね、訓練を受けますよ。訓練を受けるけど、神の怒りを受けるんじゃないんですよ。ベニヒンは油が注がれた神の器である。彼に逆らう者は神の裁きが下る。神が怒りを下すと、怖い怖い怖い怖い。神が怒り下します？下さない。なぜ？もうキリストに下されたからです。キリストがそしてなだめになったからです。このなだめっていうのはね、あの契約の箱の同じ言葉なんですよ。プロピシエーションって言うんですが、この契約の蓋もやはりなだめなんです。なぜ？契約の蓋の上に何が注がれています？イエスの血です。そしてそれをケルビムはその血だけを見つめている。ですから私たちが死聖所に入るときに何を当てにするわけですか？血です。なぜいろんな油注がれた器なんていうのを当てにするんですか？そういう正解ってなんかあららららってやって満たされるわけ？なぜそういう目に見えるものに頼るわけ？この油、なだめの供え物となった内なるキリストを見ていないからです。キリストは私たちのなだめ、この契約の箱の蓋として血を注ぎ出された。だから私たちは受け入れられているんです。ね、その注ぎの捧げ物はブドウ酒で1品の4分の1であると。で、ずーっと来てですね、安息日、15日、安息日の翌日から、すなわち、奉献物の束を持ってきた日から、満7週間が終わるまでを数える。そして7回目の安息日の翌日までに50日を数える。で、ここで新しい穀物の捧げ物を主に捧げる。これは、後でね、収穫して、収穫物として、遅く収穫、育ってきた収穫物。これが、ペンテコステですよ。50日目ですね。ペンテコステですよ。で、ペンテコステの時に、多くの収穫が得られた。これは、この一般の新しい穀物の捧げ物なんです。初歩は3日目。そしてペンテコステは50日目に今度刈り取りがあるわけです。で、これは再臨の時期に対してもね、これがヒントになるんでないかと私は思っているんですが、大事なことは、大麦小麦っていうのは死と復活のキリストである。で、大麦は復活の初歩のキリストを意味する。これがこの初歩の捧げ物になります。よろしいでしょうか。それから、ブドウ。これはもちろん、主は、私はブドウの木である。ね。そして、新しいブドウ酒を、新しい皮袋に入れようと言っています。ですから、ブドウというのは、このヨハネ15章のブドウですよね。そして、カナの婚礼で、イエスは何をしましたっけ？水を、ブドウ酒に変えた。で、あの時の、壺、何個ありましたっけ？壺。いくつ何個ありました？土の壺6個です。で、あのね、 壺っていうのは水溜めとくでしょ。と溜めた水ってどうなってきます？腐ってきますよね。で、水っていうのは、まあ、海っていうのは一般に聖書の中では死を表すんですよ。ですから、この壺がね、何でできてます？土でできてる。我々何でできてます？土です。何日目に作られました？6日目でしょ。だから6っていう数字は何を表します？人なんですよ。ですから、あそこにあった6つの壺、水が溜まってるけど、その水も溜め水です。流れていない水でしょ。だからその水っていうのはもうよどんで命をない水なんですよ。で、その水ね、ブドウ酒が尽きた時にイエス・キリストはその水をどうしました？ブドウ酒に変えた。それによって婚礼がまた喜びに満たされるようになった。皆さんは救われる前どういう状態でした？救われる前、エペソに書いてありますよね。エペソ一章見てください、エペソ書一章見てください。あ、ごめんなさい、二章、エペソ書二章を見ますとこう書いてあります。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものである。ですね。私たちは親から生まれた時に体はもらったんですけれども、霊は我々どうだったんでしたっけ？死んでいた。だから神との交わりが持てなかったでしょ。ですから神なんか絶対いないって言ってた。神なんか絶対いるわけがない。なぜ？だって霊で神を認めることできないんです。霊が死んでるから。で、頭で一生懸命哲学で考えたって神にお会いすることはできない。神は霊だから、霊によってしか神を知ることはできない。ね？光は目で見る。音は耳で聞く。神は霊で感じるんです。我々は自分の罪過と罪との中に死んでいた。つまりカナの婚礼のこの壺状態だったんです。ですよね。で、死んだ水。もうよどんじゃってね、で溜まっている水です。ちょっと溜まっている水ってなかなか飲む気もしない。これが私たちの、救われる前の状態です。だけどイエスはその死んでいたその6つの亀の中の水を何に変えました？ブドウ酒に変えた。ブドウ酒はもちろん酒飲むと気持ちが良くなって嬉しくなって、そしてね、顔が赤くなって命が満ちてくるんです。これですから、カナのあの婚礼っていうのは何を意味してます？私たちが救われた、再生を意味してる。霊が蘇ったことです。ですからこのね、ブドウというのは結局命の喜び、命のね躍動、そのね、表現なんです。皆さんね、クリスチャンで酒飲んじゃいけないって聞きました？私はね、青森大好きですよ。この前ね、川崎チネチッタ行ったらね、沖縄物産展やってたの。それでね、ちょっと値段張ったんですけど、10年ものの青森買ってきたのね。うまい。お、体疲れた時ね、風呂上がってからですね、チビ。体が躍動してくるんですよ。疲れが抜けるんです、皆さん。酒は百薬の長です。うまく飲めば。変なものに縛られないでください。僕のところに来て酒飲んで悪いですから聞かないで、ね、たまに電話してくる人いるんです。私の教会ではタバコもダメ、酒もダメ、どうするんですか。いいじゃないですかね。問題はそれを御霊のコントロールのもとで飲めばいいんですよ。薬です。ブドウ酒は喜び。だからイエス・キリストだっておそらく酒飲んでましたでしょ。あの大酒飲みって言われてるんですから。酒飲んでカナの婚礼でどうしました？みんなエンジョイしたんですよ。楽しんだんでしょ。セレブレーションやったんです。だから喜びがなかったらばクリスチャンね、この水亀と同じです。お勤めの礼拝シュンとして静かにしてアーメンってお通夜お通夜そうじゃなくて酒飲んで喜べって言ってるんですよ。でもちろんこの酒のこのね、満たされるっていうのは精霊に満たされることの 絵でもあるんですけれどね。だけど我々そういうね変な宗教のものに引っかからないでください。で今ちょっと今日時間がなくなってきましたので、この6のところまでね言いましたけども、まず一つ、水と泉、これは命、内なる命、我々の水の源としてのキリスト。それからこの地形ですね、これは私たちの非常にアップダウンする、あのね霊的経験ってね、皆さんね平板じゃつまんないですよ。砂漠がねずーっとこう広がってね、単調な砂漠がずーっと広がっている生活なんて耐えきれます？耐えきれます？皆さん、我々の生活はこの地形と同じです。大いにアップダウンしてください。大いに落ちてください。大いに上がってください。このイスラエルっていうのは、前回も言いましたヘルモン山っていうのは雪が降るね、そしてここは海抜300メートル下、ものすごいこのアップダウンが激しいんです。ですから我々ね、おすまししてるクリスチャンじゃダメですよ。清く貧しく美しくおすまししてしゃなりしゃなりダメ、我々は大いにアップダウンしていいんです。えめ、ダウンした時はダウンした時で楽しみようがあるんですからそこでもがくから上がれなくなっちゃうんですよ。ダウンしたらダウンしたままで楽しめるの。そして小麦と麦、これはね死そして復活、この、旧約の祭りの日程と合わせてキリストの日程を考えてください。キリストは杉越の日に裂かれました。そして三日目初穂の日によみがえった。この大麦は初穂、復活の初穂であるキリスト。そしてペンテコステ、50日後のペンテコステは我々の刈り取りです。一般のクリスチャンの刈り取りを予表して、意味しているわけですよ。で、今あれ、私ね、ここまでしかちょっと時間がないので言えません。言えなかったんですけども、この予期地は何を意味している？全部キリストです。キリスト、我々は今どこに置かれてます？キリストのうち。そして私たちの中にあるキリストは産物、そして私たちはそのキリストをどうするんですか？掘り起こすんです。予期地の生活はマナを振るのを待っている生活。マナください、マナください、ただ口を上げてこうやって待ってる生活。 No、 アクティブにどうするんでしたっけ？働いてその産物を食す生活なんでしょ。これが私たちね、自立したクリスチャンです。我々待ってちゃダメなんです。メッセージで養われた、恵まれた、そういうセンスから卒業してください。よろしいですか？いつでも私たちは恵まれている。日常生活の中で朝起きて歯磨いてトイレ行ってご飯食べて通勤途中、全部そこで何を求めてるわけ？キリスト。でそこで掘ってるんですよ、掘ってるんです。ね、で、その今、私のね、ホームページに書かれた方は、お医者さんなんですけども、通勤がね、片道2時間かかるんだそうです。その2時間の通勤の中でですね、ずっと主と交わってる。そして、もう、いろんなことを威厳で祈ったりとかね、主に全部もリクエストしたり、その内なるキリストを見出すと、退屈することがないんです。あらゆる時にこのキリスト、主よ、主よと戻っていくと、そこに主がふっとこう触れてくださるんですよ。これで我々は養われるんです。いいですか？日曜日だけこう来てメッセージ聞いて恵まれた、よかった、ダメ、それはマナです。与えられるだけです。私たちはその毎日の日々の瞬間瞬間でキリストに触れる、キリストによって慰めを受ける、キリストの豊かさに預かっていく、これが予期地の生活なんですよ。えね。そして主の約束、もう一回しつこいですが言いますよ。主は何と言いましたっけ？あなた方が私にとどまり、皆さんとどまってます？ハロー皆さんはもうキリストのうちに置かれたんですよ。感じる感じない関係ない、皆さんはキリストの中にいます。エメン。私の言葉があなた方にとどまるなら、 皆さんね、キリストの言葉を豊かにうちに住まわせようと書いてあります。皆さんのうちにキリストの言葉を豊かに住んでいます。えねちょっと考えてそうすればあなた方の欲しいものを何でも求めよ。今皆さん欲しいものあります？欲しいものあります？求めてます？なんか小さいな欲しいもの求めてます？信じてます？ならば与えられる。それによって私たちの喜びが満ちる。私たちが喜べばそれは何？ブドウ酒の喜びですよ。命の喜びですよ。それはどっから来るわけ？父との関係です。だから実はね、物を得たとか物を得たってこれも喜びなんですけども、その小さなことを主が聞いてそれに応えてくださるっていうのがもっと深い喜びなんですよ。でしょ？その物なんてのはいつかなくなってくるんですから、いつか飽きるんですよ。だけど一つ一つのことに対して我々をいつも目を注いで叶えてくださっている、そしてくださる父がいるというところが喜びなんでしょ？え？ですから関係です。関係、この中にいればいいんですよ。とどまれって書いてある。何これは？関係です。私たちがそこにいれば欲しいものを求めよう、叶えられる。求めます？求めます？えめん、喜び、喜べ、ぶどう酒に酔え、これが与吉の生活です。祈りましょう。ハレルヤ。ロード。おう、主よ。ロード、ジーザス。おう、主よ。それぞれで主に開いてくださいね。おう、主を感謝します。おう、あなたが私たちのために水となってくださっていることを感謝します。私のうちに泉を置いてくださったことを感謝します。水源を添えてくださったことを感謝します。私のうちから命の水が湧き上がることを感謝します。その水は流れている水であることを感謝します。どうぞ主よ、その水をとどめ置くことがありませんように、流し出すことができますように。主よ、私たちは知られていないようでも知られており、私たちは何も持っていないようであっても全てを持っていることを感謝します。私たちの目に見えるもので判断しない、うちにいるキリストが全てであることを感謝します。主よ、どうぞそのキリストを発掘、掘り起こす、また収穫することができますように。私のうちに深いところに流れがあることを感謝します。この流れは常に新鮮に潤してくださる流れであることを感謝いたします。私の経験はアップダウンが激しいでしょう。イスラエルの地と同じであります。しかし、平凡な単調な霊的生活ではなく、アップダウンの生活を感謝します。落ち込んだらそこで主よ、あなたを見出すことができますように。鬱になったらそこであなたに預かることができますように。高いところに行った時にそこでまたあなたとお会いできますように。ペテロとヤコブが変貌の山で主にお会いしたように、高い霊的なピークで主はあなたを経験できますことを感謝します。 またあなたが私たちのためにご自分を割いてくださったことを感謝します。一粒の麦としてそのうちの命を解き放ってくださったことを感謝いたします。今私たちのうちにその命があることを感謝します。種がまかれたことを感謝します。どうぞそれを育てることができますように。そのためにあなたが水を注いでくださることを感謝します。またあなたは初穂であることを感謝します。三日目によみがえられたことを感謝します。そして私たちのうちに生きるお方であり、私たちのためにすべて顧み、すべてに目を注ぎ、そしてコントロールしてくださっていることを感謝します。おお主よ、どうぞこの与吉の中にあって各キリストの要素、キリストの何かを自ら見出すことができますように。ただ与えられるものを受けるのではなく掘り起こすことができますように。外側のいろいろなものから内に転機することができますように、そのキリストを知ることができるように。もし技を通して神を知るならば、私は失望する場面もあるでしょう。しかし私たちは命として神を知る機会があることを感謝いたします。この時私たちは決して失望することがありません。命なるキリスト、うちに生きるキリストに頼ります。主よ、私たちの生活はしばしば行き詰まります。しばしば崩されます。しばしばいろいろな自分の失敗にあえぎ、しばしば欠乏に悩み、しばしば病に悩み、しばしば人間関係に苦しめられ、私たちはそこで絶望いたします。しかしそれは主から目を離している兆候であります。うちにいるキリストに目を置くならば、キリストこそ栄光の希望であります。私たちは決して行き詰まりません。決して煮詰まりません。どうぞ主よ、開いていることができますように、開いていることができますように、そして命を流していることができますように、絶えずうちに流れがありますように、その流れから汲んで飲むことを自ら学ぶことができますように。そうすれば外側のいろんなものによって影響されることがないでしょう。絶えずこのキリストに戻り、そこが私の居場所となることでしょう。そこは暖かく安息と平安に満ち、滑らかに心を潤し満足する地であることを感謝いたします。私たちは食べて食べ飽きる民であります。満足することを知ることができますように。どうぞ今までの宗教の観念から私たちを解放してください。キリスト教はこうあるべし、かくあるべし、そのような宗教の霊を断ち切ります。私たちは宗教者ではありません。私たちは宗教によって生きるのではなく、私たちはキリストを生きるものであります。どうぞ主よ、この命の関係をまず第一にすることができますように。あなたの約束を感謝します。あなた方が私のうちにとどまり、私の言葉があなた方のうちにとどまるならば、何でも何でもあなた方の欲しいものを求めよ。 それがあなた方のために叶えられるであろう。主よ、この約束を感謝いたします。どうぞ今までこの約束に対して無頓着であったことを許してください。何かこの約束が自分から現実離れして遠く離れているもののように感じてきましたが、今私に対してのパーソナルな約束としてあなたが語ってくださることを感謝します。私に語ってくださることを感謝します。私のためにそれを叶えてくださることを感謝します。私の欲しいものをくださることを感謝します。ハレルヤー、オージーザス。それほどにあなたは私たち一人一人を尊んでくださっていることを感謝します。私たちの一人一人の名前を呼んでくださることを感謝します。私たちはあなたの目からこぼれることがないことを感謝します。常に絶えず年の初めから終わりまであなたの目が私の上に注がれていることを感謝します。私の人生は全てあなたによって見られていることを感謝します。あなたの保護があることを感謝します。あなたの守りがあることを感謝します。あなたの祝福があることを感謝します。恵みにあふれていることを感謝します。良きものに欠けることがないことを感謝します。おう、どうぞしよう、この御言葉通りその啓示が私のうちに実体化されていきますように。そうすればそれを得るでしょう。ハレルヤ、おう、イエス、主に求めてください。それぞれ主に求めてください。今欲しいものを求めるように、今欲しいものを求めるように、あなたの欲しいものを主に求めるように、主はそれを叶えてくださると。おう、anything you ask、何でも求めるものを叶えてあげる。おう、求めるように、求めるように、おう、主は求めるものを喜んでくださることを知るように、私たちの天の父であるゆえに、私たちの誠の父であるゆえに、求めるように。 Ask, 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 ask. おう、ハレルヤ、おう、ハレルヤ。 Ask, ask, askおー、その心の中にあるものを率直に求めるように。 Ask, ask, ask。 そして信じたものはすでに叶えられたと信じるように。そうすれば受けるであろう。 Receive, 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 receive。求めるように願いを起こさせ、それを実現に至らせるのは神である。おー、その神にあなた方の願うところを、求めるところを、何でも何でも知っていただくように。そうすれば人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろう。おー、ハレルヤ。おー、主を感謝します。おー、主をもっともっと求めることができますように。おー、主をあなたに求めることができますように、得られることができますように、そしてあなたから受けることができますように。それによって私の喜びが満ち溢れるとき、天の父の栄光となることを感謝します。
Lord of glories, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory, Lord of glory.
Oh, 主を感謝します。どうぞ主を、自分で歯を食いしばる民ではなく、あなたに泣き叫び求める民になることができますように。 Anything you ask、 あなた方が願い求めたことは全て叶えてあげるという約束を感謝します。お立ちください。